日記帳江戸川乱歩。ちょうど初七日の夜のことでした。私は死んだ弟の書斎に入って、何かと彼の書き残したものなどを取り出しては、一人物思いにふけっていました。まだ、さして夜も更けていないのに、家中は涙に湿って、しんと静まり返っています。そこへ持ってきて、なんだか、新派のお芝居めいていますけれど、遠くの方からは、物売りの呼び声などが、さも悲しげな調子で響いてくるのです。私は、長い間忘れていた、幼い、しみじみした気持ちになって、ふとそこに置いてあった弟の日記帳を繰り広げてみました。この日記帳を見るにつけても、私は、おそらく恋も知らないでこの世を去った、20歳の弟、哀れに思わないではいられません。内気者で、友達も少なかった弟は、自然所在に引きこもっている時間が多いのでした。細いペンで克明に書かれた日記帳からだけでも、そうした彼の性質は、十分伺うことができます。そこには、人生に対する疑いだとか、信仰に関する反問だとか、彼の年頃には、誰でもが経験するところの、いわゆる青春の悩みについて、幼稚ではありますけれど、いかにも真摯な文章が書き綴ってあるのです。私は自分自身の過去の姿を眺めるような心持ちで、一枚、一枚とページをはぐっていきました。それらのページには至るところに、そこに書かれた文章の奥から、あの弟の、鳩のような臆病らしい目が、じっと私の方を見つめているのです。そして、3月9日のところまで読んでいたときに、考えに沈んでいた私が、思わず軽い声響を発したほども、私の目を引いたものがありました。それは、純潔なその日記の文章の中に、初めてぽっつりと、華やかな女の名前が現れたのです。そして、発信欄と印刷した場所に、北川幸恵、はがき、と書かれた。その幸恵さんは、私もよく知っている。私たちとは遠縁にあたる家の若い、美しい娘だったのです。それでは弟は、幸恵さんを恋していたのかもしれない。私はふと、そんな気がしました。そこで私は、一種の淡い旋律を覚えながら、なおもその先を紐解いてみましたけれど、私の意気込んだ予期に反して、日記の本文には、少しも幸恵さんは現れてこないのでした。ただその翌日の受信欄に、北川幸恵、はがき、とあるのをはじめに数日の間を置いては、受信欄と発信欄の双方に、幸恵さんの名前が記されているばかりなのです。そして、それも発信の方は、3月9日から5月21日まで、受信の方も、同じ時分に始まって、5月17日まで、両方とも、三月に足らぬ短い期間続いているだけで、それ以降には、 弟の病状が進んで、筆を取ることもできなくなった10月半ばに至るまで、その彼の絶筆とも言うべき、最後のページにすら、一度も幸恵さんの名前は出てこないのでした。数えてみれば、彼の方からは8回、幸恵さんの方からは10回の文通があったに過ぎず、しかも彼のにも幸恵さんのにも、ことごとくはがきと記してあるのを見ると、それには多分をはばかるような種類の文言が記してあったとも考えられません。そして、また日記帳の全体の調子から察するに、実際はそれ以上の事実があったのも、彼がわざと書かないでおいたものとも、思われないのです。私は安心とも失望ともつかぬ感じで、日記帳を閉じました。そして、弟はやっぱり恋を知らずに死んだのかと、寂しい気持ちになったことでした。やがて、ふと目を上げて、机の上を見た私はそこに、弟の居合の小型の手文庫の置かれているのに気がつきました。彼が生前、一番大切な品々を収めておいたらしい、その高巻家の古風な手文庫の中には、あるいはこの私の寂しい心持ちを癒してくれる何者かが隠されてはいないか。そんな好奇心から、私は何気なくその手文庫を開いてみました。すると、その中には、このお話に関係のない様々な書類などが入れられてありましたが、その一番底の方から、あ、やっぱりそうだったのか。いかにも大事そうに白紙に包んだ11枚の絵はがきが、幸恵さんからの絵はがきが出てきたのです。恋人から送られたものでなくて、誰がこんなに大事そうに手文庫の底へ秘めて謎を置きましょう。私は、にわかに胸騒ぎを覚えながら、その11枚の手はがきを、次から次へと調べていきました。ある感動のためにはがきを持った私の手は、不自然に、震えてさえいました。だが、どうしたことでしょう。それらのはがきには、どの文面からも、あるいはまた、その文面のどの行間からさえも、恋文らしい感じはいささかも発見することができないのです。それでは弟は、彼の臆病な気質から、心の中を打ち明けることさえしようとしないで、ただ恋しい人から送られた、何の意味もないこの数通の絵はがきを、お守りかなんぞのように大切に保存して、かわいそうにそれを責めたもの心やりにしていたのでしょうか。そして、とうとう、報いられぬ思いを抱いたまま、この世を去ってしまったのでしょうか。私は幸恵さんからの絵はがきを前にして、それからそれへと、様々な思いにふけるのでした。しかし、これはどういうわけなのでしょう。やがて私はそのことに気がつきました。弟の日記には、幸恵さんからの受信は10回きりしか記されていないのに、今ここには、11通の絵はがきがあるではありませんか。最後のは5月25日の日付になっています。確かその日の日記には、受信欄に幸恵さんの名前はなかったようです。そこで、私は再び日記帳を取り上げて、 その5月25日のところを開いて見ないではいられませんでした。すると、私は大変な見落としをしていたことに気がつきました。いかにもその日の受信欄は空白のまま残されていましたけれど、本文の中に、次のような文句が書いてあったではありませんか。最後の通信に対して、Y より絵はがき来る。失望。俺はあんまり臆病すぎた。今になってはもう取り返しがつかぬ。ああ。Y というのは、幸恵さんのイニシアルに相違ありません。他に同じ頭字の知り人はないはずです。しかし、この文句は一体何を意味するのでしょう。日記によれば、彼は幸恵さんのところへ、はがきを書いてばかりです。まさかはがきに恋文をしたためるはずもありません。では、この日記には記していない封書を送ったことでもあるのでしょうか。そして、それに対する返事として、この無意味なはがきが返ってきたとでも言うのでしょうか。なるほど。以来彼からも幸恵さんからも交通を断っているのを見ると、そのようにも考えられます。でもそれにしては、この幸恵さんからの最後のはがきの文面は、たとえ拒絶の意味を含ませたものとしても、あまりに変です。なぜといってそこには、病気見舞いの文句が、美しい首席で書かれているだけなのですから。そして、またこんなに克明に発信受信を記していた弟が、八通のハガキの他に封書を送ったものとすれば、それを記していないはずはありません。では、この失望云々の文句は一体何を意味するものなのでしょうか。そんな風に、いろいろ考えてみますと、そこにはどうも辻褄の合わぬところが、表面に現れている事実だけでは解釈のできない秘密が、あるように思われます。これは、亡き弟が残していた一つの謎として、そっとそのままにしておくべき事柄だったかもしれません。しかし、何の因果か私には、少しでも疑わしい事実にぶっつかると、まるで探偵が犯罪の後を調べ回るように、あくまでその真相を突き止めないではいられない性質がありました。しかもこの場合は、その謎が本人によっては永久に解かれる機会がないという事情があったばかりではなく、そのことの実秘は、私自身の身の上にも、ある大きな関係を持っていたものですから。持ち前の探偵癖が一層の力強さを持って私を捉えたのです。私はもう、弟の死を悼むことなど忘れてしまったかのように、その謎を解くのに夢中になりました。日記も繰り返し読んでみました。その他の弟の書き物謎も、残らず探し出して調べました。しかしそこには、恋の記録らしいものは、何一つ発見することができないのです。考えてみれば、弟は非常なはみかみ屋だった上に、この上もなく用心深い太刀でしたから、いくら探したとて、そういうものが残ってるはずもないのでした。でも、私は夜の更けるのも忘れて、このどう考えても解けそうにない謎を解くことに没頭してしまいました。長い時間でした。やがて、種々様々な無駄な骨折りの末、ふと私は、 弟のハガキを出した日付に不審を抱きました。日記の記録によれば、それは次のような順序なのです。3月、9日、12日、15日、22日。4月、5日、25日。5月、15日、21日。この日付は、恋する者の心理に反してはいないでしょうか。たとえ恋文でなくとも、恋する人への文通が、後になるほど疎ましくなっているのは、どうやら変ではありますまいか。これを幸恵さんからのハガキの日付と対照してみますと、なおさらその変なことが目立ちます。3月、10日、13日、17日、23日。4月、6日、14日、18日、26日。5月、3日、17日、25日。これを見ると、幸恵さんは弟のハガキに対して、それぞれ返事をしているほかに、4月の14日、18日、5月の3日と、少なくともこの3回だけは、彼女の方から積極的に文通しているのですが、もし弟が彼女を恋していたとすれば、なぜこの3回の文通に対して答えることを怠っていたのでしょう。それはあの日記帳の文句と考え合わせて、あまりに不自然ではないでしょうか。日記によれば、当時弟は旅行をしていたのでもなければ、あるいはまた、筆も取れるほどの病気をやっていたわけでもないのです。それからもう一つは、幸恵さんの、無意味な文面だとはいえ、この頻繁な文通は、相手が若い男であるだけに、おかしく考えれば、考えられぬこともありません。それが、双方とも言い合わせたように、5月21日以後は、ふっつりと文通しなくなっているのは、一体どうしたわけなのでしょう。そう考えて、弟のハガキを出した日付を見ますと、そこに何か意味がありそうに思われます。もしや彼は、暗号の恋文を書いたのではないでしょうか。そして、このハガキの日付が、その暗号文を形作っているのではありますまいか。これは、弟の秘密を好む性質だったことから推して、まんざらありえないことではないのです。そこで、私は日付の数字が、いろはか、あいうえおか、ABC か、いずれかの文字の順序を示すものではないかと、いちいち試みてみました。幸か不幸か私は、暗号解読についていくらか経験があったのです。するとどうでしょう。3月の9日は、アルファベットの第9番目の I。同じく12日は、第12番目の L。そういうふうに当てはめていきますと、この8つの日付はなんと、I love you と解くことができるではありませんか。ああ、なんという子供らしい。同時に、世にも辛抱強い恋文だったのでしょう。彼はこの、私はあなたを愛するというたった一言を伝えるために、たっぷり3ヶ月の日誌を費やしたのです。本当に嘘のような話です。でも、弟の異様な性癖を熟知していた私には、これが偶然の符号だ、などとは、どうにも考えられないのでした。かように推察すれば、一切が明白になります。失望という意味もわかります。彼が最後の U の字にあたるハガキを出したのに対して、幸恵さんは相変わらず無意味な絵ハガキを報いたのです。しかも、 それはちょうど、弟が医者からあの忌々しい病を宣告された時分なのです。かわいそうな彼は、この二重の痛手に、もはや再び恋文を書く気になれなかったのでしょう。そして、誰にも打ち明けなかった。当の恋人のさえ、打ち明けはしたけれど、その意志の通じなかった切ない思いを抱いて、死んでいったのです。私は言い知れぬ暗い気持ちに襲われて、じっとそこに座ったまま立ち上がろうともしませんでした。そして、前にあった幸江さんからの絵はがきを、弟が手文庫の底深く秘めていたそれらの絵はがきを、何のゆえともなく、ぼんやり見つめていました。すると、おお、これはまあ何という意外な事実でしょう。ろくでもない好奇心よ、呪われてあれ。私はいっそ、すべてを知らないでいた方が、どれほどよかったことか。この幸江さんからの絵はがきの表には、綺麗な文字で弟の宛名が書かれた脇に、一つの例外もなく、切手が斜めに貼ってあるではありませんか。わざとでなければできないように、きちんと行儀よく、斜めに貼ってあるではありませんか。それは決して、偶然の粗相などではないのです。私はずっと以前、多分小学生時代だったと思います。ある文学雑誌に切手の貼り方によって秘密通信をする方法が書いてあったのを、もうその頃から好奇心の強い男だったと見えて、よく覚えていました。中にも、恋を表すには切手を斜めに貼ればよい、というところは、実は一度応用してみたことがあるほどで、決して忘れません。この方法は、当時の青年男女の人気に投じて、随分流行したものです。しかし、そんな古い時代の流行を、今の若い女が知っていようはずはありませんが、ちょうど、幸江さんと弟との文通が行われてた時分に、宇野浩二の、二人の青木愛三郎という小説が出て、その中にこの方法が詳しく書いてあったのです。当時私たちの間に話題になったほどですから、弟も幸江さんも、それをよく知っていたはずです。では、弟はその方法を知っていながら、幸江さんが三月も同じことを繰り返して、ついには失望してしまうまでも、彼女の心持ちを悟ることができなかったのは、どういうわけなのでしょう。その点は私にもわかりません。あるいは忘れてしまっていたのかもしれません。それともまた、切手の貼り方などには気づかないほど、のぼせきっていたのかもしれません。いずれにしても、失望などと書いているからは、彼がそれに気づいていなかったことは確かです。それにしても、今の世にかくも古風な声があるものでしょうか。もし私の推察が誤らぬとすれば、彼らはお互いに恋し合っていながら、その恋を訴え合ってさえいながら、しかし双方とも少しも相手の心を知らずに、一人は痛手を負ったままこの世を去り、一人は悲しい失恋の思いを抱いて、長い生涯を暮らせばならぬとは。それはあまりにも臆病すぎた恋でした。幸江さんは裏若い女のことですから、まだ無理のない点もありますけれど、弟の手段に至っては、臆病というよりはむしろ卑怯に近いものでした。さればといって、私は亡き弟のやり方を少しだって責める気はありません。それどころか、私は、彼のこの、 一種異様な性癖を、世にも愛おしく思うのです。生まれつき非常なはにかみ屋で、臆病者で、それでいてかなり自尊心の強かった彼は、恋する場合にも、まず拒絶された時の恥ずかしさを想像したに相違ありません。それは、弟のような気質の男にとっては、常人には到底考えも及ばぬ、ひどい苦痛なのです。彼の兄である私には、それがよくわかります。彼はこの拒絶の恥を予防するためにどれほど苦心したことでしょう。恋を打ち明けないではいられない。しかし、もし打ち明けて拒まれたら、その恥ずかしさ、気まずさ、それは相手がこの世に生きながらいている間、いつまでもいつまでも続くのです。なんとかしてもし拒まれた場合には、あれは恋文ではなかったのだと言い抜けるような方法がないものだろうか。彼はそう考えたにそうやりません。その昔、大宮人は、どちらにでも意味の取れるような恋かという巧みな方法によって、あからさまな拒絶の苦痛を和らげようとしました。彼の場合はちょうどそれなのです。ただ、彼のは日頃愛読する探偵小説から思いついた暗号通信によって、その目的を果たそうとしたのですが、それが不幸にも、彼のあまり深い用心のために、あのような難解なものになってしまったのです。それにしても、彼は自分自身の暗号を考え出した綿密さにも似合わないで、相手の暗号を解くのに、どうしてこうも鈍感だったのでしょう。うぬぼれすぎたためにとんだ失敗を演じる例は、世にままあることですけれど、これはまた、うぬぼれのなさすぎたための悲劇です。なんという本意ないことでしょう。
ああ。私は弟の日記帳を紐解いたばかりに、取り返しのつかぬ事実に触れてしまったのです。私はその時の心持ちを、どんな言葉で形容しましょう。それが、ただ若い二人の気の毒な失敗を悼むばかりであったなら、私もよかったのです。しかし、私にはもう一つの、もっと利己的な感情がありました。そして、その感情が私の心を狂うばかりにかき乱したのです。私は熱した頭を、冬の夜の凍った風に当てるために、そこにあった庭桁を突っかけて、ふらふらと庭へ降りました。そして乱れた心そのままに、木立の間を、ぐるぐると、果てしもなく回り歩くのでした。弟の死ぬ二ヶ月ばかり前に取り決められた、私と幸恵さんとの、取り返しのつかぬ婚約のことを考えながら、